また元気にいってらっしゃい。
良い朝のために、
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由で、はとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息。その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス。小さな旅が詰まっています。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで、乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとっても、ロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オン・ザ・ロード、第4章、メナムからマレーハント1。何かが足りない。同じように露天が蒸れてはいるが、香港の病害と比べると何かが足りないのだ。そこが街の通りではないということもあるだろう。夜ではないということもあるだろう。何が決定的な要因なのかはわからないが、このマーケットには病害の露天街で覚えたあの浮き立つような気分が感じられなかった。どこをどう歩いてもここだと思う場所にぶつからない。私は毎日、ただ惰性のようにバンコクの街を歩き回ったが、次第に退屈するようになってきた。ある日、このバンコクで最もタイらしいところはどこだろうと考え、ああでもない、こうでもないと思いを巡らした挙句、ルンピニ競技場ではないかという結論に達した。そこでは週に4日、タイの国技とも言うべき、タイ式ボクシングが行われていたからだ。タイ式ボクシング。つまり日本では、キックボクシングとして知られるようになった。タイ独特の格闘技である。調べてみると、その日はちょうどタイ式ボクシングの興行がある曜日に当たっていた。夕方、私はルンピニ競技場までブラブラ歩いていった。入り口付近には会場を待つ人々がたむろしていたが、メインイベントがさほどの試合ではないらしく、チケットはまだ残っているという。私は3段階に分かれているうちの、最も安いチケットを買って場内に入った。たとえ悪い席でも、ひとたび入場してしまえば、いくらでも見やすいところに潜り込めるだろうと甘く考えていたが、客席はそれぞれが檻のように金網で区切られており、いい席に移ることなど、到底不可能だった。客の入りはまずまずだった。 その大半は男性で、試合が始まる前からかなりエキサイトしている。そして、どういうわけか、ちらほらと空席が見える場内で、異常に客が固まっているところが何箇所かある。やがてその理由は分かった。前座が始まると、それほど好試合だとも思えないのに、その塊を中心に熱狂的な歓声が沸き起こる。何人かが立ち上がり、株の馬たちのように、手を振り、指を一本出したり、二本出したりし始める。すると、客はそれらの男に何事か大声で叫びながら、手を振ったり、握り拳を突き出したりする。第一ラウンドが終わると、さらに騒々しくなる。要するに、彼らは賭けをしているのだ。賭けの仕組みはわかりにくいが、どうやら賭けの元締めがどこかで賭け率を決め、その配下が客席の各所に散り、手を振っているのだということだけはわかった。賭け率は一定ではなく、その試合の最中でもどんどん変化していく。だから、一方がノックアウトされそうになると、試合の興奮と賭けのやりとりで、場内は信じられないような騒ぎになる。ところが、賭け屋の賭け率が気に入らないと、客同士で賭けをするようになる。話がまとまると握手をして、賭けの成立を確認する。試合が終わると、あちこちで現金のやり取りが行われる。タイ人のタイ式ボクシングに対する熱狂を支えているのは、一つには、それが博打の対象として許されている、というところにあるのかもしれなかった。試合はノックアウトの連続だった。鋭い回し蹴りの一発で血を吹いて倒れ、重い膝蹴りを溝落ちに食らってうずくまる。どんな試合も2、3ラウンドのうちには全て決着がついてしまう。ボクサーが倒れるたびに、観客はたけだけしい歓声を上げていたが、私にはさほど面白いものではなかった。タイ式ボクシングには、あまりにも偶然の入り込む余地が大きすぎるように思えたからだ。私たちが普段見慣れている国際式のボクシングと異なり、決定的な一発というのが、技術の積み重ねによる、研ぎ澄まされた一発というのではなく、ただ闇雲に振り回したキックが当たってみたり、伸ばしたパンチが出会い頭にヒットしたりと、予期せぬことが頻繁に起きる。国際式にも予期せぬことは起こりうる。いや、その偶然こそが見るものを興奮させ、感動させる最大のものであるのかもしれない。しかし大式のように、予期せぬ出来事が頻繁に起きすぎると、それはもうほとんど予定通りの偶然とでも言うべきものになってしまう。興奮は一過性のもので、いつまでも震えが止まらないというようなことがない。それでも、メインイベントには何かがあるはずだと期待して見続けていた。ところが、セミファイナルの中量級の試合が終わると、観客は一斉に立ち上がり、 出口に向かい始めるではないか。プログラムによれば、まだ一試合残っていることになっている。どうしてメインイベントを見ないで帰ってしまうのだろう。不思議に思っていると、最後の対戦者がリングに上がってきた。その二人のファイティングポーズを見て、一挙に事情が了解できた。彼らは体式ではなく、オーソドックスな国際式のボクサーだったのだ。つまりそれはメインイベントなどではなく、刺身の妻、賭けの対象にならない付録に過ぎなかったのだ。ガラーンとした競技場で、若い二人のボクサーは懸命に戦っていた。スピードのあるパンチの応酬による打ちつ打たれつのその試合は、それまでの肘や足を使ってのボクシングより、はるかにスリリングだった。私はその戦いに、ほんの少し胸を熱くしながら、しかしこのバンコクという街に、いよいよ自分が場違いな存在であるという思いを強くしていた。競技場という言葉を必要としない世界に入ってきたにもかかわらず、その観客たちと気持ちを近づけさせることができなかったということが、私をめいった気分にさせた。バンコクには、もうこれ以上いても仕方がないのかもしれない。いつまでいても、香港やマカオでの日々のような興奮は、手に入れられそうにない。最後の試合が判定で終わり、競技場からラマ四世通りを歩いているうちに、その思いはますます強くなっていった。しかし、バンコクを出てどこに行こう。飛行機のチケットによれば、次はデリーということになっているが、私はその前にもう一度、香港で味わったような、人々の熱気に包まれ、浮き立つような日々を送ってみたかった。だからといって香港に戻るわけにはいかない。その時、ふと、シンガポールという地名が浮かんできた。あるいは、シンガポールこそ、香港での熱い日々を再現してくれるのに、最も適した土地なのではあるまいか。タイとは比較にならないくらい、中国系住民の多い都市国家だ。その意味でも香港と似ていないこともない。その上シンガポールという地名の響きには、どこか旅人の心をそそるものがある。そうだ。シンガポールへ行こう。と思った。このマレー半島をどこまでも南下していけば、いつかはシンガポールに至るはずなのだ。
特急の作者沢木耕太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼすべてがポッドキャストで配信されています。沢木耕太郎さんの新刊天路の旅人やお二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木耕太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談、沢木耕太郎、斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
エアコンのついていない三等列車には乗客の熱気が立ち込めていた。しかしその蒸し暑さは不快ではなかった。不思議なことに爽快感すら感じた。これも旅の魔法だろうか。
いえ、それはエアリズムの機能です。極細繊維が汗を乾かし肌を快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎2023、日本トップレベルのプロオーケストラが揃い踏みで名曲を披露。ジャズ、バレエ、お子様向けのピアノ公演などバラエティ豊かな全19公演。合言葉はお待ちどうサマーです。フェスタサマーミューザ川崎2023はミューザ川崎シンフォニーホールを中心に7月22日から8月11日まで開催。チケット好評販売中。お問い合わせは 044-520-0200、 ミューザ川崎シンフォニーホールチケットセンターまで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。